さんこんにちは、濱田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。鎌田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今週はさあね、これで2万3000円に乗せたかなという、実際乗せたんですけどね、
はい、
その後にねどんどん下がるというような展開になってしまいましたね。
そうですね、水曜日木曜日は午前中下がって午後回復できなかったっていうね、
この2日間でね、水曜日木曜日で500円を超える下げ幅になって、今日はちょっと戻したというのが、日本の動きですけれども、はい、2つポイントがありますね。2つ、はい、これは昨日の株価下落の、まあ、大きな材料になってますけれども、アメリカが自動車の関税を引き上げる、25% に引き上げるというようなことですから、これは大幅な引き上げ、これ引き上げるじゃないですね、トランプ大統領が引き上げが可能かどうか検討するように示唆したというようなことなので、
はい、
まあこれは今日のゲストの方にですね、ぜひ伺いたいなと思ってるんですけれども、それについての、はい、背景ですとか、その動向を今後どうなるかというようなことを伺いたいなと思ってるんですけど、普通考えて取引の材料というような、そんなイメージで僕はもう取ってるんですけどね、それが甘いのかどうかですよね。これね、結局その自動車の関税を引き上げるぞっていうのを最初に打ち出して、それで、そりゃ困るよというような国、ヨーロッパの国、ドイツや日本から、何らかのアメリカ製品を買ってもらうための、言葉を引き出すっていうんでしょうかね、そういう交渉をやろうとしてるんじゃないのかなというふうには考えております。このあたりはぜひゲストの方に伺いたい。もう一つは米朝首脳会談の中止、
はい、
これもやはりですね、プレッシャーですね、相手に対する、北朝鮮に対するプレッシャー、これで中止するっていうようなことになって、仮にアメリカがすごいおっかない顔して北朝鮮に向かってきたら、やっぱり北朝鮮は怖いわけですよね。それはね、その怖いというような状況の中で、交渉を有利に進めるというような考え方があるのではないかと思いますが、こちらもまたですね、
はい、
ゲストの方にズバリ結論を出していただきたいなと思ってます。
このトランプリスクっていうのはね、突如出てくるので、それもどう見たらいいのか、そのあたりも伺っていければと思います。それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りします。さて鎌田さん、来週はどうご覧になってますか？
そうですね、来週は月替わりで経済指標が結構多くありますね、
はい、
6月の1日アメリカで ISM の製造業に対する景況アンケート調査5月分が発表されます、
はい、
それと失業率が発表されます。まあ順番で言うと雇用統計の方が先に発表されてという形ですけど、
はい、
まあ雇用統計と ISM の景況アンケート調査がこれ一緒に発表されるということで、その およそ10日後に迫っている FOMC における、声明文ですとかね、そちらに影響を与える可能性がありますね。6月13日に明らかになる FOMC の結果は、これは、まあおそらく 0.25% の利上げが実施されるでしょう。ただ、今週のマーケットのポイントとしては、アメリカで長期金利が低下して、久しぶりにこの 3% を割るというような状況が、結構向上化するのかなというような動きが昨日一昨日と続いてるんですよね、
はい、
まあ、このあたりの状況を受けて、金利が果たして、まだ低下するのか、また長期金利が 3% に回復してくるのか、そして6月13日の FOMC における金融政策で、声明文がどう変わるのか、金融政策で利上げはあるにしろ声明文がどう変わるのか、あるいは、メンバーの今度経済見通しが出てきますから、今ではですね、利上げの回数が年間何回かっていうの、だいたい3回っていうのが一般的じゃないですか、
はい、
あれはですね、3回と4回がメンバー6人ずつ実は今同じ状態なんですね、うん、で、3回と4回が同じ人数、6人ずつで、その下の、2回にとどまるというような人が2人 うん、それで一方で5回利上げが年間あるという人が1人なので、それで結果としては、年3回の利上げというのが多数派ということになってるんですよ。でもこれは移動しますよね、3ヶ月経って。でおそらく年4回になるんじゃないかと言われてるんですけど、足元の長期金利の低下でどんな風に、その金利の予想見通しが変わってくるかということ、これは大きな注目点になると思います。
そうですね、 FOMC に向けてちょっと金利が焦点になってきそうですね。
FOMC に向けて、はい、アメリカの経済活動などを見ながら金融政策の読み方がどうなっていくのか、それが来週以降のポイントになってきますね。
それではこの後は本日のゲストの方をお招きします。本日のゲストは、エモリキャピタルマネジメント代表、エモリ哲さんです。エモリさん、こんにちは。
よろしくお願いします。
こんにちは。
お願いします。
お待ちしておりました、エモリさん。
はい。
まずではですね、ここで行きましょうか。米朝首脳会談の中止ということが大きな見出しになっていますけれども、まあ、こちらの背景、そしてマーケット、との反応、そしてマーケットはそれをどういうふうに解釈していくのかというところからお願いできますでしょうか。ま
あ、マーケットの反応という部分では昨日のアメリカの市場を見てる限りですね、アメリカサイドはそんなにその深刻な材料ではないんだろうという感触はありますよね。まあ、ハイテク株がね非常に強かったとかいうこともありますし、まあ、これを単体の材料として捉えて、例えばその、まあ会談が中止になったことでまたアジアの緊張が高まる、それによってアメリカの国自体、まあ、もっと言えばアメリカの企業収益の悪化、株価の下落、まあ、そういったものにこうつながっていくというような強いこうネガティブな印象っていうのはあまり持ってないんでしょうね。
確かに一旦大きく下げたアメリカ株式、その後下げ幅縮めてまいりましたもんね。
おっしゃる通りですね。で、日本の場合はやっぱり近いですし、はい、まあこういったあの地政学的リスクが少し台頭してきますと、まあご案内の通り円高になりますんでね、まあどうしてもその日本株のその上値が抑えられる、まあ場合によってはその為替がですね、まあ109円までドーンと落ちた過程の中でですね、まあどうしても株、日本株は下がらざるを得ないと、まあそういうあの連動ですから、まあ機械的に売りが出てくる場面もありますでね、まあ、そういった流れで、まあ、打たれていますけれども、まあ、逆に私もメルマガにずっと書いてはいるんですが、まあ、とにかくこれ下がれば割安になるだけですから、うん、まあ、買えばいいだけで、うん、なんかその材料として云々っていうのは、まあ、私はもうこれはあまり関係ないんだろうと、うん、本質的にですよ、
はいはい、
ただこれを材料にやっぱり売ってしまうやっぱり投資家さん、まあ、あえてこういう言葉を使わせていただくと残念な投資家さんがやっぱりグローバルにたくさんいるんで、うん、株価がやっぱり変動するんでですね。はい、まあ、これは逆に言うと、こういった材料、まあ、後ほど関税の話もしますけれども、うん、こういった材料を使ってですね、市場を動かしている人たちがいるわけですから、はい、まあ、そういった人たちの、に翻弄されるのかされないのか、うん、まあ、個人のその方々、それぞれ機関投資家もそうですけれども、投資のスパンですね、どれぐらいのスパンで見てるのか、今日はすでに見てるのか、1ヶ月後、1年後、10年後で見てるのか、まあ、私も10年単位で見てますから、うん、まあ、こういった材料でうんぬっていうのはもう全く頭の中に実はないんですけれども、まあ、仕事から解説しなければいけませんのでね、解説しますけれども、まあ、出てる結論というのは何も変わらないですよね。
は
い、
まあ、10年単位で見た場合というのは、そのね、会談が中止になるとか、延期になるとかっていうのは、さほどこの、もうマーケットに対して本質的な影響はないという。
ないですね。まあ、これはもう結論が出てますし、はい、まあ、今回その中止になったことで、ほら見たかと言ってた通りだという方がいらっしゃるみたいなんですが、はい、まあ、それは勘が当たっただけでですね、まあ、本当に情報を持ってらっしゃるわけでもないし、まあ、それを当てに何かするっていうのはですね、一番投資家としてはやってはいけませんのでね、ちゃんと分かってる人に、正しい情報を得て、まあ、それを咀嚼した上で個人的に判断をしていただくというのは大事なんですが、まあ、今回トランプさんがね、まあ、唐突にまあいった形で、まあ、私もたまたまテレビ見ながらですね、まあ、ヘッドライン出てきて結構びっくりはしたんですが、まあ、これはもう本当にアメリカのまあ常套手段ですよね。まあ、よく皆さんトランプさんの性格的にっていう言い方されますが、これトランプさんが決めてると本当に思ってるんですか？
あ、違うんですか？
トランプさんが決められるわけがないじゃないですか。
なんか知恵袋みたいな人がいらっしゃるわけ
です。いや、知恵袋っていうかトランプさんは別に国のトップではないですからね。
あ、そうなんだ。
それをまず間違ってる人が非常に多いと、でトランプさんの性格だから関税の問題でまたこれやられるねって言い方されますけれども、うん、別に彼が決めてるわけじゃないですからね。
あ、そうなん
だ。彼にやってもらってる人がいるわけで、まあ、米朝の首脳会談の判断、まあ、これはポンペオ国務長官と、あとはペンスさん副大統領ですね、まあ、これで話し合いをして、まあ、24日決めたっていうふうになってますけれども、まあ、当然その上には、それを支持してる人がいるわけで、で今回はやっぱり北朝鮮からの連絡が途絶えてたって話出てましたよね。
はい。
まあ、要はこちらからですね、こちら側からっていうのは、そのアメリカ側からですね、6月12日のシンガポールでの米朝首脳会談、これをやるための、まあ、いろんな準備を、まあ、実務的にやってたと。で、その連絡をしてたのが、まあ、やっぱり途絶えてきたと。これはどうなってんだって話ですよね。で、結局やっぱり、米韓のですね、合同演習ですね。あれ何でしたっけ、マックスサンダーでしたっけ、なんかすごい名前ですけどね。まあ、ああいったものを使ってですね、演習したのが気分が悪いということになって、今に至ってきてるはずなんですよね。
はい、
ただそれは北朝鮮はですね、合同演習については、OK だって言ってたんですよね。うん、まあ、それを急に手のひら返しをしたということで、これはまあアメリカも、ふざけるなということですよね。で、それで連絡も途絶えたと。もう今までその積み上げてきたですね、関係が崩れちゃったわけですよね。うん、まあ、そこでやっぱり、さすがにこれじゃあもうね、アメリカ主導の、まあ、外交ができない、ギリギリのタイミングですよ。
はい、
なので、まあ、今回はもうこういう結論にしたと。ただ私が聞いてるのはですね、ちょっと違ってるんですよね。
はい、
うん、まあ、これ以上ちょっと言うとね。
いやいやいや、じゃあ触りだけでも、
シンガポールでのですね、会談の、まあ、準備ってあるじゃないですか。
はい、
これだけ大きい準備な、会談なんで、まあ、当然シンガポール側もですね、いろんなそのインフラ系の準備をするわけですよ。なので、まあ、そう考えると、まあ、そんなに簡単にですね、中止できるのかなってあるわけですね。で、実際その、中止発表になって朝になったら出てきた話っていうのは、キム・ゲガンでしたっけ、さんでしたっけ、第一外交
外務次官ですよね。
まあ、彼がその慌ててですね、いやいや、いやびっくりしたと、予想外だと、申し訳ないと、会談の余地はあるんだと、ぜひやりたいというふうに、北朝鮮側からそういう言葉が出てきましたよね。まあ、ここでもう大体結論が出てきてるなというイメージはありますね。
じゃ最終的にはやはり、会談は行われる。
いや、これやらないとですね、北朝鮮は終わりますから、経済的な援助もなくなる。場合によってはもう、アメリカから、まあ、本当にその攻撃を受けるリスクがある。やるやらない別ですよ。そういうかリスクが残ってしまいますんでね。これを排除するには、もう北朝鮮が折れてですね、経済支援を受け入れるということと、核のもう直ちの放棄、これをもうやるというふうにしない限りですね、アメリカはこれを OK しないって明言してますんでね。
その結果はもう変わらないというような
捉え方でいいわけなんです
ね。で、
で最終的にはもう、南北朝鮮統一というところまで行くんでしょうね。
そうですね、アメリカからしてみれば、そのトランプ大統領、中間選挙も控えているっていうところありますね。
それはね、まあ、材料なんですよ、株とかね、やってる人たちの材料としてそうやって持ち上げるのはいいんだけれども、それはもう本当にその、まあ、小さい話ではもちろんないですけれども、そのためにやってるわけではないですから、アメリカって国は別にその2年後、5年後に終わるわけじゃなくて、もっと大きな話の中でやってる。わけですから。
はい。はい。で、江森さん、もう一つ、これ、経済に対して、こっちの方は、結構、本当に実行されるなら影響は出てくると思うんですが、
はい、
自動車関税の引き上げを検討するというような、そのトランプ大統領の考え方というのは、これは何を示して、マーケットはどういうふうに、受け止めればいいんでしょうか、
ね。これもですね、今、岡本さん、まさにトランプ大統領がっておっしゃいましたが、別にトランプ大統領ではないですからね。
あ、そうなんですか。
これはもう、はっきり言っておかないと、皆さんトランプ大統領の、どうのこうのって言いますけど、トランプ大統領じゃないですから、アメリカですから。トランプ大統領は表に出て喋ってる人ですから、
それをこうなんかこう動かしてる人がいるっていうわけなんですか。
で、この関税もそうなんですが、今まで全てのことを全てなんですけれども、要はですね、アメリカっていうのはもう全て修正主義なんですよ。これ何かっていうと、最初にボンと決めると、まあ、お互いアグリーしますよね、合意します。それを最終的に自分たちの国に有利にならなければやめてしまうっていうのはですね、このアメリカの修正主義っていうですね、非常に得意な、やり方なんですね。まあ、イランの核合意もそうじゃないですか。もうすべてそうです。
修正というのは直すっていう、
ね。直す。自分たちに有利なように持っていくと。ナフタもそうですね。TPP もそうですね。すべてそうする、で、自分たちの言いたいこと、やりたいことを言って、自分の方に持ってくると。
はい、
まあ、これはアメリカだからできるわけですよ。これ日本やったらどうなります？
相手にされなくなっちゃった
りするんですね。まあ、アメリカだからできるんですね。やっぱりそれドルの基軸通貨で、アメリカがやっぱり戦争で勝って、で、アメリカっていうのはもともとその戦争で勝ってですね、もう世界を制覇するっていう前提、第二次世界大戦の時から、もうそれでシナリオ作ってたくらいの国ですから、まあそんなその北朝鮮云々ってもうそんな小さな話じゃないんですよ、実は。ただやっぱりそうやって出てくるところはやっぱり、まあ叩くという言い方はちょっと良くないんですよけれども、やっぱり支配していくっていうのはですね、もう根っこにあるんですね。だからこれはやっぱり、最終的に彼らの言いたい通りになってしまう。ただ、それだけでやっぱり生きていけないので、まあ、最後はちゃんと有利な方に持ち込んだ上で、相手にも、相手も死なないように、いいところで、まあ、落ち着きところを探すと。これはまあ、アメリカのやり方ですから。
まあ、最初に、まあ、こういったテーマを打ち出しながら、交渉の末、結果を自分の国に有利にするというような、はい、そういう動きになるわけでしょうかね。
これはもうアメリカのやり方なので、そういう国だという前提で、まあ、例えば投資の判断をするということが非常に重要です。
それによって、世界の GDP ですとか、企業業績の水準ですとかっていうのが、落ちるという考え方は、しなくてもいいという。
全くありえないですね。今もアメリカはその昔の製造にはなくなった時代からですね、まあそれを無理やり戻そうというふうにも見えますけれども、まあいずれにしてもやっぱりアメリカでその雇用を作って、アメリカの国内を良くしていくという前提で今またちょっと戻ってきてますんでね、はい、それ全然考えればいいというふうに思います。
いや、はい。すっきりしましたね。
そうですね。
今週の非常にこの二つの、出てきた大きな問題に対してですね、はい、江森さんから、もうズバリと、回答をいただきましてね、早く来週になって仕事を始めたいなという気持ちに私はなってきました。
投資スタンスもね、はい、活かしていきたいと思いますが、うん、今ですね、江森さんお話しいただきました。江森さんの分析の元となっている資料を無料でご提供させていただきます。ゴーゴージャングル FX オントップページ新着商品コーナーの江森哲重要資料をダウンロードしてください。こちら無料になっておりますので、ぜひご活用ください。
江森哲重要資料。こんなのダウンロードしちゃっていいんですか、はい、江森哲重要資料。これ、よろしいんですか江森さん、これ。
大丈夫ですよ、
はい。はい。いただきます。
はい。はい、または番組ホームページからも、いけますので、ぜひ番組ホームページもご覧になってください。そして、ゴゴちゃんからのお知らせです。江森さんのメルマガ、江森哲のリアルトレーディングストラテジーですが、こちら、理論と実践、投機と投資、現物とデリバティブ知識を合わせ持ったコモディティ、FX 債券、株式などの分析をメールマガジンで配信しております。配信価格月額税込み4500円となっておりますので、ぜひご検討ください。お申し込み詳細は番組ホームページのゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。もう一つここで番組からお知らせです。特別番組のお知らせです。この後午後5時25分から特別番組個人投資家のためのトレードの教科書、ラジオ日経でもおなじみの小次郎講師と受給の鬼こと井上哲夫さんが、個人投資家が知っておくべき正しい投資とは、今のマーケットをどう分析すればよいのかなど、投資における必須知識をお伝えする1日限りの特別番組を放送します。この後午後5時25分からです。こちらもぜひお楽しみになさってください。本日のゲストは江森哲さんでした。江森さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組もそろそろ別れの時間になってまいりましたけれども、
はい、あっという間でしたね。
はい、
いろいろなことがあった今週ですけれども、来週は月曜日がね、アメリカのマーケット休みになるんですけれどもね、
イギリスもお休みですね。
ぎゅっとね、緊張した、1週間でまた過ごしたいなと来週思っております。皆さんもお気をつけてお過ごしください。
素敵な1週間お過ごしください。鎌田さん、どうもありがとうございました。それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りいたしました。